社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。
最初の創業会社はどんな会社でいらっしゃったんですか？
その会社はですね、今でも存続している会社なんですけども、スマートフォンのアプリケーションを作る会社でした。当時は。
そうですね。当時は最新な感じですね。アプリということは、はい、当時だと最新じゃないですか。
最新ですね。そうですね。すごい技術者がたくさんいたので、その、一緒に組んでくれた人が、本当に有名な技術者だったんです。で、その方が連れてくる技術者もすごい技術者で、ついでにお客様まで一緒に来ちゃったので、もう創業した瞬間に大手企業の売り上げが立っちゃってみたいな案件ごと持ってきちゃって感じだったんですよね。
なるほど。
その会社を4年くらいやりまして、技術者の腕が非常に良かったので、会社はもう非常に順風満帆に進みまして、技術者の方々の給与も全員2倍以上になったと思います。で、ただもうなんかゲームが作りたいですっていうふうに技術者の人たちがなんか思い始めまして、もう会社も軌道乗ったし、私ゲームやりたいわけなくて、私あくまでエンタープライズ行きたいのでっていうので、私の株を、ギリシャの方に、もともとの金額で全部売りましたみたいな。
はい。いや、相当安く売られたってことですか？
そうですね。はい、安く売りました。で、その時の、ギリシャのトップの方も、ある程度株を持っておきながら、私は持ってる持ち分を他の社員に売ってみたいな感じで。で、全社員、全株主みたいな。若かったですよね。それでうまくいくと思ったんですよね、当時はね。みんな経営者目線で意見を言ったら会社が、いい方向に向かうはずだっていう。ただ経営者と社員って役割が全然別なので、同じ目線にすることはちょっと私の腕では無理でした。
あ、そうでらっしゃいます
か。そうです。うまく回ったんですけども、結局、会社のベクトルと違うことはやりたいですって言われて。で、そのまま抜けられるんだったら私が抜けるからっていう話になったわけじゃないですか。それはじゃあ経営者としてはうまくいったかっていうと、ガバナンスが効かなかったというか、意思をまとめられなかったっていうか、自分じゃ役不足だったこと、そういうことだと思うんですね。
なるほど。
まあでも、それからもう20年くらい経って、まだその会社残ってるってことは、まあ立ち上がってなかったのかなとは思うんですけどね。うん、は
い、いや、素晴らしいですね。まだね、生き残ってらっしゃるという
のは。はい、残った人たちが優秀だったんだと思います。
で、その後、吉政創生株式会社でいらっしゃいますでしょ
うか？いや、違います。そこで、社長向いてねえなと思ったんです。技術者のマインドをつかめなくて、どうやって IT 会社の社長をやっていくんだみたいな話になるわけですよ。で、そうですね。それでもう、大いに反省をし、もうやるべきことやってダメだったんだから、普通にサラリーマンとしてまっとうに生きていこうみたいな感じで。
じゃあ、サラリーマンにお戻りになったんですか？
その後にですね、そうですね、サラリーマンに戻りました。ただ、今いた会社に戻ったわけじゃなくて、別の会社に戻りました。
どんなか、やっぱり IT 系の
マーケティング？ IT 系ですね。はい。IT 系の外資系だったりとか、あと、ベンチャーって言っても、650人くらいいたので、そういうところの執行役員やってたりとか、してました。で、それまでの経歴っていうのは結構短期間で売り上げを2倍とかにしてきた成績が結構あって、割と目立つ会社だったんで、ニュースにもそういうのが残ってるんですよね。で、面接すると、吉政さんなんかのんびり働きたいって言ってるけども、なんかすごい成績お持ちじゃないですか。うちでもぜひ2倍にしてください、みたいな。だからそういう要件で雇われてたので、もう最初から短期でこう、ね、2倍とかを目指すようなことをやってましたが、そうですね。今を振り返ると、2倍で、1年間で2倍伸ばした売り上げっていうのは、1年間で崩壊する可能性を持つというのを私はよく思ってます。組織って簡単なものじゃないので、ゆっくりやればいいもんじゃないんですけども、強い組織を作ろうと思った時に時間をかけていく必要があるっていうのは絶対事実で、短期間でやると、やっぱりその社員に負担がかかるんですよね。そうすると、すごく働いて、その、なんですか、バーンアウト症候群みたいな、燃え尽きちゃったりとか。そういう人間もいますし、なんかもうちょっと、いや、年代によっては子供ができたりとか、結婚したりとかして、仕事以外に時間を費やしたいっていう人もいるので、そう考えると、当時はまあ残業やりたい放題の時代だったので、すごく鬼のように働いてもらって、目標を達成するっていうのはちょっと違うんじゃないかなって今思ってます。かといって、株主の皆さんもしかしたら聞いてたりすると、だから2倍とか言ってくれよとかと思うかもしれませんけども、会社の組織が健全に、社員、綺麗事言うと社員と共になんですけども、 社員が想像するよりもちょっと上くらいの成長率でいくのがいいんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。
なるほど、ありがとうございます。その後も何社か行ってから吉政創生株式会社ですか。
そうですね。そうなんです。で、その後何社かっていう、その何社目かって話をしますけども、その後も実は契約いただいたりとかして、年収はどんどんどんどん上がってきました。で、そもそも、ニュースメディアのインタビューに出てますけども、30歳の時に年収2000万円超えてたんですよね。で、その後もどんどんどんどん上がっていって、もの、なんですかね。自分が働けばお金は手に入るもんだっていうくらいの感覚で、すごい天狗になってまして、転職すれば、契約金ももらえるし、みたいな。調子乗ってたわけですよ。で、7回転職した時に、インセンティブとベースの比率が、今までだったら7、3で、7ベースで3インセンティブだったところが逆転しまして、7インセンティブで3ベースになったんですね。で、その頃は、子供がですね、私立の学校に行ってまして、結構な金額、生活費かかったわけですよ。で、そこで、ベースが下がってしまうと、インセンティブってもらいますけども、まとめても後でもらえるじゃないですか。そうすると、その間ずっと借金をしなきゃいけないな、みたいな、もしくは貯金切り崩すみたいな感じになってしまって、これはもう無理だ、みたいな話で。で、しかも、ハイインセンティブの契約って大体うまくいかないですよね。最初の半年とか1年は達成しても、その後結局達成できずに、居場所がなくなっているケースが非常に多いので、こうやって世の中の外資系の先輩たちが消えていく道に気がついたら自分も乗ってたな、と。いう感じになりまして、7回目の転職しているあたりから、周りから、吉間さんはもう消えるね、みたいなことを言われてました。そうそうそう。多くの外資系の、先輩たちが外資系ゴロって言われるように、どんどんどんどん転職していきながら、最後転職回数が多すぎて、いいところが見つからずに、結局別業界に転職していく人って、当時の外資系の王道だったんですよね。残れる人は本当一握りで、みたいな感じだったんですね。まさにそうなってしまって。でも子供たちは何の悪いこともしてなくて、受験勉強で、私立に行ったのに、お父ちゃんがなんか、お父さん 調子に乗って転職しすぎたせいでこんなことになっちゃいました、みたいな。これはまずいな、ということで、じゃあどうせハイインセンティブだったら会社を起こそうと。いうふうに思って、吉間創生という会社を作ったんです。で、これはもう完全に自分が成功するためじゃなくて、子供の学費を大学まで払うための会社です。で、その子供もですね、ようやく人の子が、この10月で最後の学費を納めるので、吉間創生も無事なんかね、役割達成したなという話なんですけども、その時に、ニュースのインタビュー、新聞とか雑誌のインタビュー記事も書いてますけども、初年度で年収2400万だったと思いますけども、これ年商じゃなくて年収ですね。年収2400万を達成しましたっていうのができたんですけども、それは才能があるとか、運がいいとかって思われるかもしれませんけども、これ実は必然性がありまして、当時副業全面的な禁止の会社は多かったんですけども、29歳の時から実は会社に対してずっと副業してました。これ良くないことだと思いますけども、その副業を、今まで土曜日と日曜日しかやらなかったことを平日に展開すれば、当時の顧問料金とかね、副業の金額の、売り上げが5倍になるんじゃないかっていう。単純に昔からもうその時点で11年間ですか、やってた副業を本業に変えただけなんですけどね。そうしましたら、コネクションを使わずに、新規は結構取れまして。そうなんです。会社を興した時には、皆さん、会いに行きたいですって言うと、応援してますとかって言うんですけども、会ってくれないですよね。どうせ仕事くださいって言われるんでしょうみたいな感じ。なので、会っていただいた人はほんの一握りで、あとは結構新規で飛び込みであったりとかっていうのも結構多かったです。ただおかげさまで、あっという間に、定員の10社が2ヶ月、3ヶ月埋まりまして、それで当然最低利用金額じゃなくて、オプションとかもいっぱいつけていただいたので、それの金額をいただくようになりました、みたいな感じで
なるほど。
す。はい。
その吉政創生株式会社は、何の業種に挑んだんでしょうか。
これはですね、IT に、IT、お客様を IT に絞りまして、国内初の、マーケティングフルアウトソーシング会社になります。今、サブスクっていう言葉が流行ってますけども、当時で言うと、初めてのマーケティングサブスクの会社だったと思います。それもあって、日経産業新聞に、半ページ分くらいの特集もらったことあるんですよ。中高年の星とかって書かれてですね。 確かにね、中高でって、リストラになったとかっていうことが流行った時代だったので、次どうしましょうになった時に、今話したような話も含めて新聞出まして、まあ、そのサブスクの話をちょっとしますけども、なんか、月額固定でサブスクだとですね、続かないんですよ。で、あと、マーケティングの、当時のお仕事って、例えばイベント企画して、イベント開催して、レポート書いておしまいって、だいたい3ヶ月単位くらいで契約することが多いんですけどね。まあでも、まあ続いて1年とかそんなもんですよ。マーケティングの会社って。で、私の吉松創生の、お客様の平均契約年数が8年なんですよね。創立して、私代表したのは14年までやったんですけどね。平均8年ですごい長いと思ってます。まあ、その秘訣っていうのは、チケット制っていうのを取りまして、月額20万円の、費用で3ヶ月更新ですと。この20万円の中には1枚5万円のチケットが4枚入ってますと。で、そのうち1枚は定例会議で、消費してくださいと。残り3枚はアウトプット用に私どもがコンテンツを作ります。なんていうサービスでした。で、コンテンツを作りますよっていう話っていうのはですね、結構お客様でコンテンツ作るのはなかなか難しくて、外注すると1コンテンツ10万とか15万とか、場合によっては20万かかるところをうち5万円でやりますよと。で、なんで安くできるかっていうと、3ヶ月更新で営業コースがほぼかかんないんですね。その分のコストはぐっと下がってっていうことで、で、しかもこれ、3ヶ月間で4枚ですから、合計すると12枚のチケットあるんです。これで、今で言うとこの PDCA を回したんです。で、定例会議で企画して、で、自分たちで Do でやって、で、またチケットを使って、報告をし、次のカウンターの継続プランを出してっていうのを3ヶ月ごとぐるぐる回したんですね。で、PDCA を3ヶ月ごとぐるぐる回したら、それは成長しますよ、ビジネスが。で、お客様からすると、新卒の給料が当時20万円くらいなので、新卒の社会保険料も入れると、新卒の給与、新卒に払う金額よりも安い金額で、名前が売れたマーケッターのプロフェッショナルが、どんどん PDCA 回してくれます、みたいな話ですごく格安でしたね。ね。まあ、それもあってお客様はどんどん増えて、本当に有名な日本の IT 業界代表するお客様からお仕事をいただきまして、今ではアシスタントの数が15名ですか に増えまして、まあ、本当に順風満帆に来ました。で、その中の一社がプライムストラテジーっていう会社だったんですよね。
なるほど、ありがとうございます。お話聞いてるだけで、ちょっとうちの会社もネットの企業なので、わあ、それはいいなと思いながらちょっと聞いてたんで、リスナーの皆さんもそんな感じかもしれませんけども。で、その後、そのプライムストラテジーの創業者の方が退任されるのをきっかけに、代表を引き継いだと、こういうお話をお聞きしてるんですが、これどういった経緯でそんなことが起こったんでしょうか？
もともと、遡ること12年前ですかね、プライムストラテジーの社長とお会いすることになりまして、まあ、そのご縁っていうのも、ちょっと余談になっちゃうんですけどね、私は業界団体を運営してまして、業界団体のイベントにマイクロソフトさんをお呼びしたんです。で、マイクロソフトの人がメインで話しますってイベントなのに、マイクロソフトさんの方が、ごめんなさい、行けなくなりました。すごい人を紹介しますから、その人に話してもらってください、みたいな感じで、出てきたのが、プライムスタジオの中村さんなんです。で、中村さんが、まあ、上手なプレゼンテーションで、まあ、非常に、まあ、沸かしていただいてありがたかったんですけども、その話を聞いてて、私、中村さんと組んだら、プライムスタジオで組んだら、すごい成功するんじゃないかってイメージが来まして、登壇が終わった後、すぐ、吉松創設して支援させてくださいという申し入れをしまして、当時、一番のメイン、製品の草薙というものが、起こる前、まだワードプレスの、制作会社としてやった時の、プライムスタテジーを支援を始めました。で、お聞きしたところ、まあ、上場したいんですと。で、上場したいんでしたら、インテグレーションだけでは厳しいので、サービス作りましょうっていう話で、二人でいろいろ考えた結果出したのが、まあ、世界最高速クラスというか、ウェブサーバーを260倍高速化する、OS みたいなのを作ったらいいんじゃないですかねっていう話をして、本当に作っちゃったのは中村さんですけどね。で、できちゃったわけですよ。まあ、当時は、クラウドの環境も良くなかったので、通常環境の1000何倍みたいな感じの、超高速、ウェブサーバー OS みたいなのができまして、まあ、これが大ヒットしたんですね。主要な、クラウドにはほぼ全て標準でインストールできるようになり、毎年1万台ずつ普及し、みたいな感じですね。で、気がついて今年10周年で、10万台に達成しました、みたいな感じです。
素晴らしいですね。
はい、一言言っちゃうと、まあ、そういう単位だったんですけどね。もっといろんなことあったんですけども。で、その中村さんが上場のタイミングで大病にかかってしまって、病気によって退院しなきゃいけなかったと。で、その時に私にもお話があったんですけども、後任として。私は当時はもう、Python 試験とか PHP 試験とか、吉松を含めて、いろんな会社を兼任してたので、まあ、上場する瞬間って、専業じゃないと社長になれないんですよ。で、申し訳ないけど、みたいな感じで、やめて全部置いてきてくんないみたいな感じで言われたんですけども、それはさすがにできません。もう当時は経産省からの、認可も置いての資格になってたので、で、お断りをしまして、で、結局、別の方が、社長を引き継ぎました。ただ、技術で優秀な方だったので、やっぱり技術の方に専念されたいですっていう話になって、もう上場した後なので、兼業でも大丈夫みたいなことで、中村さんの方から、吉間さん、ちょっと申し訳ないけど、やっぱりやってくんないみたいな話をいただきまして、で、私、上場直前の、2期は取締役もしてたので、なので、経営関係もちょっと把握していることがあって、そのまま去年の9月から、復帰することになりました。なので、よくこの、ラジオを聞かれているような、聞かれている、皆さんは、どうやってその社長になったんですかみたいなことを聞かれると思うんですけども、すごく不思議な、巡り合わせな感じで なりました。まあ、振り返ってみると、楠木誕生のところから関わってたりとか、あと私自身は中村さんという方の成長がすごく早かったので、このまま世界に行くって言ってたんですよ。なので一緒に仕事をしたかったので、自分も成長しなきゃいけないと。そうでないと、うちが切られちゃうと思ってたので、自分もどんどん強くなって大きくなるためにいろいろやってきたので、自分のレベルが上がっていった結果、上場企業の社長を引き継げるレベル、まあ、成果出てませんけどね。なったかなとは思いますけどね。はい。
何かこう引き継ぐにあたって、上場企業の社長を引き継ぐにあたって、怖さとかご苦労とかそういうのはございませんでした？
それはですね、上場企業の社長になるっていうのは、株主総会で、選任されて、はい、なりましたっていう話では実はなくてですね、その手前に、取締役会議で、株主総会に出す議案があったりとか、その手前に、取締役会議に頭出しっていう、今こういうこと検討しますみたいなのがあるので、結構、長い時間かけて代表取締役になります。で、そうです。もともと質問何でしたっけ？
怖さとかご苦労とか、その
あ、
上
そうで
場
す
企
ね。
業の社
はい。
長
で、
引き
その
継ぎ
時
で
に、
ございます。
私がそもそも、苦手とされてたような、経理関係とか財務関係みたいな話がありまして、私結構ビジネスマンなので、経理とか経営関係の話とかですね、結構疎いところがあったんですね。まあ、自分自身では、ハーバードビジネスレビューとかっていう、そういうのは読んだりとかしてるんですけども、実践的なことは結構欠けてたんですよ。それもありまして、中村健牛氏に、毎週、2、3時間ずつくらいレクチャーを受けてました。創業者の中村健牛氏が公認会計士でもあって、野村証券出身なので、もうそのあたりの、理事者としても日本で超一流なんですけども、もともとそういう知見もあったっていうこともあって、そのレクチャーを毎週毎週ずっとやってましたね。で、それが苦労だったっていうよりも、それがあったおかげで今があります、みたいな感じです。なので、業務的には困ってることはあまりなくて、順調に回ってますし、投資家向けの説明会とか、株主総会でのプレゼンテーションも結構、事前質問も多くいただき、しかも事前質問で、お褒めの言葉から入るような、これはなんかファンみたいな方がいらっしゃるような感じだと思うんです。普通、株主総会の質問ってですね、株価が上がらないんですけど、なんとかしてくださいみたいなこと言われるんですけども、吉間社長になったおかげ、なったことで会社は活気づいて本当に素晴らしいと思います。お褒めが入ってからなんか質問が来てあって大変嬉しいんですけどね。なのでまあそういった点ではうまくいってます。ただ、もともとは、ちょっと苦労した点で言うと、もともとは、上場の直前に私いなかったので、別の取締役の方々が、経営を支えて運営されてきたので、当然彼には彼の自負があります。で、同じことをやって、り続けると、業績は変わらない、もしくは、惰性によって落ちていくと私は思ってるんですね。なので、新しいことをやらなきゃいけない。一方で、上場させた自負があって自信もありますって人たちに、いきなりポンと代表取締役で戻ってきましたんで。で、なんか言ってもですね、まあ、そう簡単に聞いてくれないですよ。で、まずはじゃあ小さな成功例か、みたいな話をやってました。で、これは、吉松創生のベースとなっているような、内緒でやってた副業で、いろんな会社の再生をしてきたんですよね。その時にも言えることで、 業績悪化しているときにみんな変えなきゃいけないと思ってても、一番大事なと思っていることを変えようとしないんですよね。この一番大事だと思っていることが変わらないから業績が悪化してるんですよ。大事ないところが悪化してても業績そんな変わらないんです。突然ストーンと起こっていくことはないんですけども、なのでこのコアのところを変えていくのはすごい大変なんですね。まあ、それはプライムスタディでも同じことを感じてました。その時に、まず小さな成功例が必要なんです。で、それが成功したら、これを拡大すれば、もっと成果が出ますねってことは証明できるんですね。なので、プライムスタディがやってる、業務と違うところで小さな業務を作り、成功例を作り、この例の応用例でいくことによって業績改善しますっていうことを、とってですね、ようやく今期そこを打ったのがあって。長年プライムスタディの代表やったわけじゃないので、ね、まあ、ちょうど、おとといですが、先おととい1周年記念なんです、私。去年の9月26日の株主総会から着任なので、毎日なんですけどね。ようやくそこを打ったなという感じで、ウェブから、自然と、入社希望の人がお問い合わせが入るようになり、お客様からのお問い合わせも、ウェブからお問い合わせが入るようになり、これ簡単なことに見えますけども、うちが何もしなくても申し込まれることって結構多いことで、全体的にそのそこを打った感出す一つの証明になるかなと思うんですけどね。なんか結構大変でした。でも楽しかったです。みたいな感じで。
なるほど。ありがとうございます。そうしましたらですね、プライムストラテジー株式会社さんの事業内容をぜひ宣伝がてらご説明いただきたいんですが、どんな事業なさっていらっしゃいますでしょうか。
はい。私どもはですね、草薙という名前の、ウェブサーバー、特にワードプレスの実行環境、まあ、OS という理解でもいいかもしれません。これを、無償で公開し、サポートでビジネスを成り立っている会社でございます。ワードプレスの国内のシェアが、CMS っていうカテゴリーのソフトウェアでいうと83%持ってまして、世界でもそれと大体同じくらいのシェアを持っております。これはですね、まあ、ワードプレスに限らずどのウェブサーバーでもコンテンツが増えれば増えるほど遅くなるんですね。で、その時にクラウドのスペックを上げても早くならないので、OS をワードプレス用にチューニングした私どもの草薙を使うことで解決できるんです。それがありまして、毎年1万台の新規のお客様をいただいているというところに来ました。で、こちらの方が世界中の主要クラウド26クラウドで採用されておりまして、おかげさまで海外での累計稼働台数が3万台までなりまして、いよいよ今年から海外に向けて展開という形になりました。海外の市場は非常に広いです。海外はインテグレーターの数が少ないので、私どものような高機能な OS っていうのが非常に評価されるはずなんですね。なので今後の活動にこう、おきたいというところでございます。
ありがとうございます。そうしましたら、全く違うご質問もさせていただければと存じます。
はい。
事前に好きなもの、好きなことをお聞きしまして、これね、私大変注目なんですが、食器、靴、カバン集め、釣り、ロードバイクはですね、47都道府県走破ということでですね、私も靴好きでしてですね、靴はどんな系が、まあ、カバンも好きなんですが、靴はどんな系を普段よくお買いになられるんでしょうか。
靴はですね、ベルルッティが大好きでして、若い時は、スコッチグレインっていう、私実はロシア系の血が入ってまして、ちょっと日本の方とは足の形が違うんですよ。はい。で、そういうこともありまして、靴型にフィットすることはすごく大事で、日本のお店でよく売ってるような靴だと本当は合わないんですよ。で、スコッチグレインがたまたまあったので、もう相当長い間、で、しかもスコッチグレインとオーバーホールができるので、全部バラしてまた直してくれるじゃないですか。なので、一番長く履いたので15年とかそれくらい履いたやつもあると思います。まあ、革靴って何足持ってて結構持つじゃないですか。なので、だいたい5足、6足ローテーションでやってたんですけどね。で、そこから始まりまして、ベルルッティの非常にソフトな革だけど、水にめちゃめちゃ弱いみたいな たまに聞いたんですけどね。あそこの、履き心地に非常に感銘を受けまして、あと、なんか、美しいので、まだ一回も履いてなくて飾ってるだけで靴とかもあります。そんな買えるもんでもないですからね。
ありがとうございます。
はい。
私も靴好きなんで、ちょっとお聞きしたいなと思ってしまいましたが、座右の銘もお聞きしてまして、これも素晴らしくて、松田テレサのお言葉とのことですが、思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい。それはいつか習慣になるから。 習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから、性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるからという言葉を選ばれたんですが、こちらを選ばれた理由をお教えいただけませんでしょうか。
これはもう人生長丁場になってきてますよね。平均年、人生100年時代って言ってますけども、30年後は人生120年時代って言ってるかもしれないです。医療も進化しますし、変な話ですけどね、サザエさんの波平さんって皆さんご存知の方がいらっしゃると思うんですね。すごく少々で頑張ってらっしゃってて、もうおじいちゃんみたいな感じですけども、私波平さんの年を軽く超えてるんですよね。波平さんが今54歳で私56歳で、ただ当時の54歳はあのイメージだったんですよ。で、それから、時間が相当経ちまして、今の56歳こんな感じです、みたいな感じじゃないですか。で、これから経つと、またもっともっともっと若くいれると思うんですね。そう考えたときに、長く働いていた方が、人生の選択肢も増えて、しかも、人生の張りが出てくるっていうか、もし私はこの後、一気に老け込むときっていうのは、社会から必要とされなくなったときだと思ってまして、そうならないためにも、健全にやりたい仕事を働くってことはすごく大事だと思うんですね。その時に、その時が多いですね。働いてて、いらなくなりましたっていうふうに言われてしまうようなこととか、あと、どのポジションで、70歳とか80歳を迎えるかによって、どこまで働けるかも違ってくるかもしれません。職人さんみたいだったらすごく長くするかもしれませんけども、そうじゃなくて、例えばサラリーマンとしてやっていくって言ったら、ちょっとやっぱ限界が来るかもしれないですよね。で、できれば起業してってオーナーの方が長く続きやすいかなと思います。オーナーで起業してる人の方が若い人が多いですよね、すごく。若く見える人が多いです。で、そのポジションとして選ばれる、そこに行く過程の中でいろんなチャンスを得ていくってことを考えるときに、一番大事なことって私、性格だと思ってまして。能力が高くても、なんで私は成功したいんだろうと思っている方は、性格っていうか人格かもしれません。仕事しにくいとか、成功しやすい方向性を選ばない性格みたいな感じで。で、成功されないのに優秀な方って、綺麗に二択で、選んじゃいけない方をもうズバリ綺麗に当ててくる感じなんですよね。見てると。そうですね。私よりもっと成功している人は吉間さんがそうだよっていうかもしれません。私よりももっといい選択肢を判断できる人はもっと成功していると思いますしね。当時20代とかでよく仕事をしてた、今その日本を代表するような会社の社長になった人たちがいるわけですよ。当時は同じの真っさらなところで会社を起こそうとかって言ってて成功した人すごいじゃないですかね。そういう人が見たら私まだまだと思うんですけども、本当選択を、いい選択をできるような人格性格考え方っていうのはすごく大事で、これは普段思っていることから全部気にすると思ってます。で、よく、まあ、成功されたからよく言われてますけども、愚痴ばっかり言ってるとなんかろくなことないし、そういう思考になっていくよねっていう話なんです。で、かといってポジティブなことばっかり言ってても行動は伴ってていけないので、先ほど言ったマザテレスの教訓なんですかね。言葉を全部実践して、自分がこういうイメージで成功したいと思っている通りのことをやっていくと、成功に近づくと思うから、まあ、これを私を最大目にしています。
なるほど。ありがとうございます。性格、人格ですね。ちょっと私も、ちょっと、良い性格に、良い人格になる。ちょっと努力をしなきゃいけませんが。ありがとうございます。最後のご質問なんですが、この番組経営者向け、全国全世界の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
はい、わかりました。これは私のことをと一緒に仕事をしている人とか、私のことを知っている方は意外に思われるかもしれませんけれども、私は結構用心深いです。いっぱい転職してるからっていうその教訓にもあるんですけども、成功の秘訣としましては、2の矢3の矢を常に持っておくことということで、選択肢を失わないことが大事です。選択肢をこれを受注しなかったらもうダメだっていうのはもうこの時点でもう負けてるんですよね。で、それで勝てばいいですけども、長丁場で勝ち続けるわけがないんです。で、負けた時に終わっちゃいますみたいな話なので、これがダメでもこれがある、これがダメでもこれがあるっていう2の矢3の矢を常にこうやって持っていくってことが大事なので、瞑想したりとか妄想なのかもしれませんけども、いろんなことを想定することがすごく多いです。時間的にはこれが非常に多いです。で、なんでロードバイクの趣味かっていうと、ロードバイクで心を無にしながらとか企画考えながらずっと走ってるんですよね。そう。で、それで、今度の、この展開でこうなったらこうしようとかっていう、 その選択肢をたくさんポケットに持ってってるんです。なので、いざそうなった時にすぐ出せるから、早いよね。吉村さんが打つって、すごい早いよね。一気に出るよね。なんていう話は、もう全部用意してるからです。で、この手を何本持つことを長年ずっと、まあ20年、30年やってるので、すっごい手がいっぱいあるわけですよね。なので、そう、昔の、消えていくと生まれてから、会社を起こし成功した時とか、しぶといよねってよく言われました。それはしぶといんですよ。子供がいるので負けるわけにいかないので。で、今は、株主の皆様の、大事な資金を預かってますし、このプライムスタテジーの会社の戦略にかけてる人たちもいるんですね。なので、思いつきとか、こうなったらうまくいくから自分のやり方ではなくてね、客観的に見て、用意する必要があるっていう話です。で、あとちょっと上場企業の方になりますけども、冷静に見て、客観的に見て成功するか成功するってわけではなくて、例えば、情熱だったりとか、物事を動かす力って結構大事なんですね。はい。なので、そのあたりを大切に生きていきたいと思います。
ありがとうございます。二の矢三の矢、情熱ですね。ちょっと私も、吉政社長様のように、ちゃんと二の矢三の矢用意していきたいなと、情熱も持ちたいなと思っております。リスナーの皆様も本日はお忙しい中、お聞きいただきまして、誠にありがとうございました。ぜひ皆さんの参考にしていただければと存じます。吉政社長様、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に行く InWithBiz は、プライムストラテジー株式会社の吉政社長様、上場企業の社長様で、いや素晴らしいですね。創業者と変わらないですね。だからこそなんでしょうね、本当に素晴らしい社長で、ちょっと私も本当にすごく尊敬してしまいました。おっしゃってることがもう本当に、まとえてるって私が言うの大変失礼な話ですが、まあ、伊達さんの言葉もそうですね、性格人格が大切だとおっしゃる通りですね。ですし、二の矢三の矢を用意すると、情熱も必要なんだと、こういうことなんだと思いますので、まあ、そういう意味ではちょっとですね、大変素晴らしい社長様のインタビューでして、私が一番本当に勉強になったなと思います。ちょっと私も性格人格なかなか治らないところございますが、治しながら情熱を持ってウィズル株社経営していきたいなと思っている次第でございます。皆さんもぜひ情熱を持って経営していきましょう。本日の社長に行くインウィズルはここまで。また来週。
本日も社長に聞く InWithBiz をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私ども WithBiz が運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。